耳で立ち読み新刊ラジオ。皆さんこんにちは。新刊ラジオ第1186回7月20日号をブックナビゲーターの矢島雅宏です。昨日はですね、バシさんと二人で、まあすごい好き勝手に放送してしまったんですけども、今日はね僕一人でお送りします。そこ残念とか言わない。またいつかねバシさんと一緒にやることになっていますのでね、その時はまた、楽しみにしててください。で昨日のね本なんですけども、話し方の本でしたよね。面白い話し方、面白い話をするには人の話をどんどんパクれみたいな話をしたんですけども、今回も話し方の本をご紹介しようと思います。ですが昨日の本とはだいぶ違ってですね、面白い話し方というか論理的な話し方、そちらの中ビジネスに役立つ話し方の方をしようと思います。で今回ちょっとね驚いたというかね、と思ったのが、著者の方がですね有名な方なんですけども、僕思ってるところだとサイキカルな人なんですよね、この人は。なので、あ、論理的な話し方っていう切り口でこの人が書くのはちょっと珍しいなぁと思いました。まあ、ある意味ではね期待を裏切っていないんですけれども、一体誰なのか、CM があればねもったいぶる意味もあるんですけども、まあ、すぐ分かっちゃいます。では参りましょう。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております、耳で立ち読み新刊ラジオスタートです。今回紹介する本はソフトバンククリエイティブより出ております、友部知秀人著、人を動かす超話し方トレーニング、劇的な成果が手に入る驚異の会話術という本です。はい、というわけで有名な著者さん、友部知秀人さんです。1959年東京生まれ、脳機能学者、計算言語学者、分析哲学者、認知心理学者という肩書きをお持ちなんですけども、経歴としては上智大学外国語学部英語学科を卒業後、2年間の三菱地所勤務を経て、イェール大学大学院に留学し、その後コンピューター科学の分野で世界最高峰のカーネギーメロン大学大学院に転入。そして日本に帰ってきてからはマッキントッシュの日本語入力ソフトことえり、などね、まあ、多くのソフトを開発しています。またオウム真理教事件の時はですね、脱洗脳のエキスパートの立場から信者の脱洗脳や捜査にも貢献しているとのことです。他にもすっごいいろいろやってる人なんですけども、これはぜひプロフィールを見てみてください。本当にこの人何者なんだっていう感じがする人です。でそんなですね、トマベスさん今回話し方の本を書いてるんですけども、まあ、まずね、不思議だと思うのはね、理系の人なんじゃないかなって思ったんですよね。一応その脱洗脳のあたりで、まあそういう話し方もできるかな、説得とかうまいかなと思ったんですけども、理系に思える友部さんがね、なんでこの話し方の本を書いたのか、友部さん自身もですね、不思議に思う方がいるかもしれないからってことで、理由を書いてくれるんですけども、脳のこともコンピュータープログラミングのことも教育も宗教も全てが言語に関わっているからだっていう風に言ってるんですね。まあ、つまり友部さんがやってることのほとんどがその言語がキーポイントであるから、話し方っていうのはそんなに遠くないよっていうお話なんです。で、そんな友部さんが書かれた今回の話し方の本なんですけども、友部さんらしいことがありましてですね、付録で音源 CD がついてます。そう、音源の CD がついてるんで話し方の本じゃないですか。ご本人も言ってますけど、普通こういうのってその話し方の会話例とかがね載ってると思うじゃないですか。内容はですね、全部音楽なんですね。なんでもその脳機能に働きかける音源が収録されてるんだそうです。まずピアノの楽曲とシンセサイザーを使った現代音楽と、あとなんかガムラン風の音楽、それが使用されています。で、この曲にはですね、まあ、話す力を高めるとか、あと情動をコントロールするとか、あと思考の抽象度が高まる、 IQ がアップする、臨場感ラポール強化っていうね、効果があるんだそうです。ラポールとか臨場感についてはですね、本の中で詳しく語られているので、ちょっと今ここでは説明しません。では、本のですね、内容、まあ、文の本に注目していこうと思うんですけれども、まず一つ目、会話には他人への話し方と家族への話し方の2つがあるというお話があります。この、まあ、2つの話し方をね、今後教えてもらうことがよくあると思うんですけども、まあそうですね、よくある例としては、会社の同僚なのになんか慣れ慣れしい言い方でこう煙たがられてる人、これはやっぱり混合してる例ですよね。あとはまあちょっと笑い話ですけど、学校で先生のことをお母さんって言っちゃうの混同してるっていう例かもしれません。で、こういったね、ことは避けるべきだと友部さんは言っています。ビジネスの場面で情を絡めてやるのは、やってはいけないと。また家庭での会話に論理的な議論を持ち込むっていうのも良くないと。 つまり他人への話し方というのは論理的であり、家族への話し方というのは情緒的であると。この論理的な話し方と情動的な話し方、もしくは情緒的な話し方、これがですね非常に重要なんですね。この2つがキーワードになってきます。この本はどちらかというとその論理的な話し方をマスターするように書かれているんですけども、これはですね、仕事と人を動かすために論理的な話し方をマスターする。であと補佐として人の心を動かすために、情動的な話し方をマスターしようっていうふうに語っています。なので、ビジネスとか外交とか政治なんかで使われる論理的な話し方、これがね、日本人は結構できてないから、日本人には話し上手な人はほとんどいないんじゃないかっていうね、考え方、これが友達さんの一番のその根拠というか、この本を書いた理由っぽいです。皆さんはどうですかね、論理的な話し方普段からできてるでしょうか。僕はですね、ついつい論理的な話し方だけにしてしまうとなんかすごいツッケンドンな感じがしてですね、なんか自己嫌悪に陥ってしまうので、結構僕は情動的な話し方をするタイプです。今このラジオを聞いてる人は十分わかると思うんですよね。あんまり僕論理的なこと言わないですよね。というわけで、僕にも欠けているこの論理的な話し方というのね、本に即して説明していきたいと思うんですけども、友達さんによりますと、論理の基本はデータ、ワラント、クレーム、この3つの要素なんだそうです。データというのは主張する内容を裏付ける事実で、客観的な証拠資料のことですね。データを示せというあれです。ワラントというのはですね、提示したデータがなぜ主張する内容を裏付けることになるのかという、つまりいわゆる説明ですね。そしてクレーム、これは文句を言うこととかね、苦情を言うこととは勘違いされそうなんですけど、そうじゃなくて、ここで言うクレームというのは主張のことです。何らかの主張、クレームをする場合、その主張が正しいと言える根拠、データを示して、そしてその根拠、データが、その証拠となりうるかという、説明、ワラントが必要になる。これが論理的な話し方の大前提なんだそうです。皆さんこれ分かりましたでしょうか。ちょっと簡単な例としてはですね、とある人が霊は存在するというね、主張をしたとします。でそのデータとして霊の専門家である A さんという人が霊はいると言っていたとか、あと A さんが霊と話しているのを見たことがある、といったものをデータとして挙げるとしますけども、これはですね、ワラントが非常に難しいというか、客観的に見ると非常に弱い説明になってしまいます。つまり主張してる本人、霊は存在するよって言ってる本人は、そのワラントがあるつもりかもしれませんけども、成り立ってないんですね。つまり A さんがペテン師の可能性とか、あと A さんが嘘をついてる可能性っていうのが、全然その否定しきれてないからなんです。で A さんが言ってたとか、 A さんが霊と話してるのを見たっていうのは、おそらく、この人が嘘をついてるんじゃなくて、事実でしょうねと。しかしその事実を裏付ける証拠というか説明が弱い。だからこのワラントっていうのが意外と皆さんできてないことが多いんじゃないでしょうか。データがあってワラントがあってクレームが成り立つ、これが論理の基本であって、読んでて個人的に思ったのは、日本人はこのワラントって弱いんじゃないかなと思います。意外とその言い争いになる時にですね、根拠として示したデータが全然理解されてなくて逆切れっていうのはよくあるかなと思うんですよ。なんとかだからなんとかだろう、 A だから B だろうって誰かが説明して、なんでそうなんだって言われて、分かれよお前、 A だから B なんだよっていう、そんなぶち切れ方をよく僕は見てきたのでね、そういう人結構周りにいるし、また自分自身もそれやっちゃいがちなんじゃないでしょうか。というわけで、ここでワラントってのは非常に重要なんだよってのが、僕がね学んだ大きなポイントです。で、本全体の話にまた戻りますけども、本全体としてはですね、結構論理的な話し方の部分が分量多めかなと思います。ところどころ図を使ったりしてますけども、僕個人としてはちょっと難しいかなというふうに思いました。というのも僕が普段情動的な話し方をする人なので、論理でガンガンね、こうきちんとこう切ってってくれるんですけども、論点を、それがまたちょっと読んでくのがちょっと大変だなっていう、そんな感じがしたので、普段からその情動的な話し方とかね、あと文系っぽい考え方をする人は意外と読みづらいかもしれません。しかし理系の人はまたね読めると思いますし、友別さんもね完全に理系っていうほどではないので、気になった方はぜひ読んでほしいなと思います。特に話し方が下手だと思ってる人は、かなり役に立つんじゃないでしょうか。 他にもですね、ビジネスの話だけじゃなくて、なぜオバマ大統領のスピーチは素晴らしかったのかとか、あとデートでうまくいく方法なんていうですね、ちょっとコラム的なものも載っていますので、気になった方はその辺もぜひ見てみてください。まあ、話す内容を高めるトレーニング方法や実践編なんていうのも最後の方に用意されていますので、やっぱりこれは話すのが苦手とか話すのそんなにうまくないかなと思っている人向けの本なのかなと思います。ただ、さっきも言いました通り、論理的な話し方というのは日本人はほとんどできてないよというのがトマベツさんの意見。そういう意味では意外と皆さんこの本を読んだ方がいいのかもしれませんね。では書籍情報です。人を動かす超話し方トレーニング、劇的な成果が手に入る驚異の会話術、トマベチヒデト著、ソフトバンククリエイティブより税込み1470円で発売中です。はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。今回紹介しました本いかがでしたでしょうか。まあ、関連書籍として話し方の本をいくつか挙げようと思います。まずは新刊ラジオ第564回、2008年7月25日号、ブライアン・トレーシーの話し方入門、人生を劇的に変える言葉の魔力、名著です。ぜひ読んでみてください。そして新刊ラジオ第784回、2009年7月8日号、声と話し方のトレーニング。そして新刊ラジオ第1185回、2010年7月19日号、ぶっちゃけ昨日の、一瞬で一生、人を引きつける話し方、いろんな話し方の本があるんだなという感じで、読み比べてほしいと思います。では今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島雅宏でした。
オーディオブックのフィービーインフォマーシャル、
書籍や講演会を音声化したオーディオブックのおすすめコンテンツを紹介するコーナーです。お相手はこの方。
はい、どうも、そろそろだと思ってます、石橋優です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。何がですか。
いや、そろそろでしょ。
何が。
いや、そろそろですって。
何がだよ。
いや、僕らね、この1年半ぐらいもうこの番組やってるじゃないですか。
はいはい、
そろそろこの僕らの名言を集めたね、本が出てもいいんじゃないかなと。なんで矢島さんは半笑いでずっと俺を見てるんだい。
まあ、こういう名言、まあ、迷い事が多い番組だということがご了承いただけたと思います。
はい、ごめんなさい。
で、今日は何のオーディオブックかな。
はい、張り切っていきましょう。本日紹介したいオーディオブックはこちらです。
跳躍、ニーチェの言葉。ニーチェと並ぼうと思ったのか。
ニーチェさん、ごめんなさい。
いや、もう時にお亡くなりになってますけど。
ね、本当すいません。
はい、で、まあ、元の本に関してはですね、まあ、言うまでもなくすごい話題になりました。
はい、
いい本です、こちら
ですね。
で、まあ、そのニーチェの言葉をですね、耳で聞きませんかってことで、やっとオーディオブックになりました。
はい、
で、まあ、ちょっと今回じゃあバシさんの気になった言葉とか取り上げてもらっていいですか。
はい、そうですね、まあ、僕が気になったところと言いますと、まあ、ここですかね。
はい、
あらゆる人から好かれなくていい。
はい、
はい、
どんな意味ですか。
これはですね、生理的嫌悪を持っている相手に対していくら丁寧に接してもその場で見直してもらえることはない。そして結局は陰銀無礼なやつだと思われてしまう。誰からも好かれるのが当然だとは思わず、普通に接していた方がよほどいい。
なるほど。
はい、
まあ、非常にニーチェらしい
ですね。ニーチェらしいですよね。まあ、人間を深くえぐってるなとは思うんですけど、
孤高の人っていう感じがしますけど、
まあ、いろんな仕事とかでもね、はい、誰からにも好かれるって結構難しいと思うんですよ。
まあ、確かにね。
でもやっぱり100人に好かれる人を嫌う人って俺は絶対いると思うんですよね。
まあ、いますね。
ね、なので、まあ、いろんな人間関係とかで悩む時にこのニーチェの言葉は刺さるんじゃないかなと思って。
有名になっていけば有名になってことはアンチが出るっていうのは結構僕ら役者業界ですから、
まあ、あります
よね。まあ、アンチが出て一人前だよみたいなこと言われますけどね。
ですよね。は
い、まあ、そういうこともあって皆さんこれからいろいろステップアップしてってね、誰かこう自分が苦手な人出てきた時にも、はい、こんな言葉を思い出してほしいという。
まあ、ぜひぜひ、いつもいつも携帯して聞きたい言葉が詰まってますので、
は
い、
本日は石橋優チョイスでしたけど、皆さんのチョイスは一体何になるんでしょうか。ぜひ耳で聞いてみてください。
はい、というわけで本日紹介したオーディオブックはオーディオブックポータルサイトフィービーで配信しております。アクセス方法は各種検索サイトで FEBE と検索していただくか、カタカナでフィービーと検索してください。
はい、皆さんのご来訪をお待ちしております。
待ってます。ヤージェの言葉
誰誰誰誰誰
ヤージェ、ヤージェ矢島さんの
最後にちょっとだけ告知をさせてください。この跳躍ニーチェの言葉のね、訳とあの編集を務めました白鳥春彦さんという方がですね、あの上田渉さんの、今フィービーでやっております革命対談という対談企画にね、近々登場予定だそうです。この革命対談聞きたい人もぜひ、フィービーに、ね、来てくれれば、上田さんが頑張って対談していますから、ぜひ見てみてください。